人間失格。太宰治。橋垣。私はその男の写真を三葉見たことがある。一葉はその男の幼年時代とでも言うべきであろうか。十歳前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女の人に取り囲まれ、それはその子供の姉たち、妹たち、それからいとこたちかと想像される。庭園の池のほとりに荒い縞の袴を履いて立ち、首を30ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。醜く。けれども、鈍い人たち、つまり美醜などに関心を持たぬ人たちは、面白くも何ともないような顔をして、かわいい坊ちゃんですね、といい加減なお世辞を言っても、まんざらからお世辞に聞こえないくらいの、いわば通俗のかわいらしさみたいな影も、その子供の笑顔にないわけではないのだが、しかし、いささかでも美醜についての訓練を経てきた人なら、一目見てすぐ、なんて嫌な子供だ、と、すこぶる不快そうにつぶやき、毛虫でも払いのけるときのような手つきで、その写真を放り投げるかもしれない。まったくその子供の笑顔は、よく見れば見るほど何とも知れず、嫌な薄気味悪いものが感じられてくる。土台、それは笑顔でない。この子は少しも笑ってはいないのだ。その証拠には、この子は両方の拳を固く握って立っている。人間は拳を固く握りながら笑えるものではないのである。猿だ。猿の笑顔だ。ただ、顔に醜いシワを寄せているだけなのである。しわくちゃ坊ちゃんとでも言いたくなるくらいの、まことに奇妙な、そうしてどこか汚らわしく、変に人をムカムカさせる表情の写真であった。私はこれまで、こんな不思議な表情の子供を見たことが、一度もなかった。第二葉の写真の顔は、これまたびっくりするくらいひどく変貌していた。学生の姿である。高等学校時代の写真か、大学時代の写真か、はっきりしないけれども、とにかく恐ろしく美貌の学生である。しかしこれもまた、不思議にも生きている人間の感じはしなかった。学生服を着て、胸のポケットから白いハンケチを覗かせ、遠い椅子に腰掛けて足を組み、そうして、やはり笑っている。今度の笑顔は、しわくちゃの猿の笑いでなく、かなり巧みな微笑になってはいるが、しかし人間の笑いとどこやら違う。血の重さとでも言おうか、命の渋さとでも言おうか、そのような充実感は少しもなく、それこそ鳥のようではなく、羽毛のように軽く、ただ白紙一枚。そうして笑っている。つまり、一から十まで、作り物の感じなのである。キザと言っても足りない。軽薄と言っても足りない。 にやけと言っても足りない。おしゃれと言ってももちろん足りない。しかもよく見ていると、やはりこの美貌の学生にも、どこか階段じみた気味悪いものが感じられてくるのである。私はこれまで、こんな不思議な美貌の青年を見たことが一度もなかった。もう一葉の写真は、最も奇怪なものである。まるでもう、年の頃がわからない。頭は幾分白髪のようである。それが、ひどく汚い部屋。部屋の壁が三箇所ほど崩れ落ちているのが、その写真にはっきり写っている。の片隅で、小さい火鉢に両手をかざし、今度は笑っていない。どんな表情もない。いわば、座って火鉢に両手をかざしながら、自然に死んでいるような、まことに忌まわしい、不吉な匂いのする写真であった。奇怪なのはそれだけでない。その写真には、割に顔が大きく写っていたので、私はつくづくその顔の構造を調べることができたのであるが、額は平凡。額のシワも平凡。眉も平凡。目も平凡。鼻も口も顎も。ああ。この顔には表情がないばかりか、印象さえない。特徴がないのだ。例えば、私がこの写真を見て目をつぶる。すでに私はこの顔を忘れている。部屋の壁や小さい火鉢は思い出すことができるけれども、その部屋の主人公の顔の印象はすっと無償して、どうしても何としても思い出せない。絵にならない顔である。漫画にも何もならない顔である。目を開く。あ、こんな顔だったのか。思い出した。というような喜びさえない。極端な言い方をすれば、目を開いてその写真を再び見ても思い出せない。そうして、ただもう不愉快。イライラして、つい目を背けたくなる。いわゆる思想というものにだって、もっと何か表情なり印象なりがあるものだろうに。人間の体にダバの首でもくっつけたなら、こんな感じのものになるであろうか。とにかく、どこということなく、見るものをしてぞっとさせ、嫌な気持ちにさせるのだ。私はこれまで、こんな不思議な男の顔を見たことが、やはり、一度もなかった。